DJ おじいのつれづれおじい日記。さあ始まりました、 DJ おじいのつれづれおじい日記。オープニングナンバーはひろのり、君といた場所。
あの時間も僕らだけのかけがえのない思い出になって、いつまでも消えずに君と二人だけで過ごしたあのソファーも今は僕じゃない。
はい、お送りしましたのはひろのりで君といた場所でございました。はい、皆さんどうも、2週間ぶりでございます。元気に残業してますか？ DJ おじいでーす。よいしょ。ねえ、私もあれですよ、今日はもうね、ライフガード片手にお昼は当然カレーを食べましてですね、うん、昨日飲みすぎたんですね。はい、いやね、体調には気をつけなきゃいけませんよ。いけません。昨日ね、私ね、ゴルフだったんですけどもね、そこでまあ寒かったんでね、ちょっと調子こいてね、激辛担々麺食べたんですよ。はい、担々麺ってね、もともと辛いんですよ。はい、激辛担々麺なんですよ、激辛。これがね、美味しい辛さとその美味しくない辛さがありますよね。コクのある辛さっていうんですかね。そこのね、激辛担々麺がね、なんつうんでしょうね、頭にくる辛さっていうんですか、これ。うん、茨城弁で言うとこの背焼ける、非常に背焼ける辛さでございましてね、唇が痛い、わかりますよね。辛いの好きな人わかりますよね。その、なんつうのかな、体に訴えかけてくると辛さと、表面的に辛いやつってあるじゃないですか、表面的な辛さ。これがね、ずっとね、残ってましてですね、もう、さっきまでもう今、その、さっきの瞬間までお腹ピーピーでございますよ。どうしようもない、これ。ね、でそれをね、和らげようと思ってね、一生懸命ビールカッチャラカッチャラ飲んでたらね、まあそら二日酔いにもなりますよ。ですがね、何回か前に私がお伝えしました、二日酔いの治し方、これね、ライフガード飲んでお昼にカレー食べて、もうすっかり復活でございますね。うん、でも今日は飲まないかな。うんね。さあ、そういうわけで今日もね、3月の半ばですかね、皆さんいろいろね、忙しい時期だと思いますね。引っ越しがあったりね、学校がね、決まったりね、うん、就職がどうのこうのとかね、そういうね、ワクワクそわそわするような時期でもありますよね。おじいもね、いくつかね、そういうエピソードあります。今日はね、そういうところをね、ちょこっとお話ししていきながらね、皆さんとまた30分間ですけどもね、一緒に楽しく過ごせていけたらと思っております。それでは今日も張り切ってまいりますよ。DJ おじいのつれづれおじい日記、始まり始まりでーす。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2015開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
はい、どうもお久しぶりでございます。 DJ おじいでございますよ。はい、あのね、まあね、3月も半ばになりまして、そろそろね、進路とかも決まってきてね、いろんなね、受験も、受験生の皆さん大変でしたね。お疲れ様でしたね。いや、まだ受験中の方ごめんなさいね、頑張ってくださいね。まあ私もあのやはり3月っていうのはね、いろいろ人生の切り替えの時期でもありましてですね、やっぱり思い出すとですね、あれですよ、やっぱり大学生になる時ね、私最初ね、以前のとこでお話ししましたけど、高校終わって最初にね行ったのが北海道だったもんですから、あ、そうだな、そうなると高校生の頃からも話さないといけないかな。高校もね、私県立じゃなかったんですよ。隣の県のね、私立行ったもんですからね、まずね1年生としてね電車乗って行って、ガラッと開けたら知ってる人が一人もいないわけね。これ大変、もう大変ですよ。県立だったら、おお、何々いるじゃねえかみたいな感じでね、楽しくやれるんですけどね。で、私もその頃は何でしょうね、物おじしない性格というかね、まあ、B 型なもんですからね、まあいろいろ勝手に話しかけてね、無理やりその共通な話題を一生懸命見つけて、まず最初にスタートしたのは、お前何線だよと、ね、電車何乗ってきたのっていうところでね、したらいなかったんですね、同じ電車がね、一人も。はい。これはまずいなと。じゃあ次どうするかと。じゃあお前何部入るみたいなね。部活何やんのみたいなところからね、一生懸命こう話を広げていってね。で、なんとかね、何人か友達ができてくると、あとはね、こっちのもんでございまして、早速ですよ、入学して1ヶ月、ね、隣のクラスで一番可愛いと言われる女の子を屋上に呼び出してですね、告白です。告白。1ヶ月で何がわかんだっつんだよな。若いからね、その、もういろんな計画がね、男どもで勝手に盛り上がるんですよね。夏休みまでに彼女を作って、で、夏休みになったらプールとか海とか行って、なんなら泊まりで行っちゃおうかみたいな、そんな妄想めいた話がね、どんどこどんどこ膨らむんですね。そういう男の妄想ってやつはね、大概ね、うまくいく試しはございません、これ。はい。ねえ、でもね、妄想するのは楽しいんですよね。まあ私もそのね、せっかくできた友達とね、いろいろ遊びには行きましたけども、そこに女子はいませんでしたね、残念なことにね。何が悪かったのかなって今思うと、やっぱりあれでしょうね、まあ見た目は、これはまあみんな同じだと思うんですよね。まあ努力する人も当然いますよね。眉毛細くしたりさ、反り込み入れたりさ、そういうことじゃない、ないな、そういうことじゃないな。うん、でも、そうね、そこそこその頃は体重、私、今の半分だったんで、普通の男の子だったと思うんですけど、やっぱりこう、なんかどっかにね、その苦手意識があるんですよね、男ってやつは。ね、そう思いません、皆さん、男性諸君。やっぱりね、女性はね、別の生き物ですからね、我々とは。本当に。何ですか、聞いたところによると、女の子の可愛いって表現はね、可愛いって言ってんだけど6種類ぐらいあるらしいですからね。何でもかんでも可愛い可愛い言ってっけど、その意味は本当は違うんだと。別れとね、いやよいやよも好きのうちって言いますけども、本当にね、これ、ね、難しい女性っていうのは、扱いが、扱い違うな、同じ日本語喋ってるんだけどね、なんかやっぱり言ってることと意味がね、微妙に違うんですよね。で、それを察しろと、それが察することができる男がいい男だと私思うんですね。はい。それがどうやらね、高校時代になかった当たり前ですよね。もう経験値なんてね、もうね、スライム2匹やっつけたぐらいの経験値しかありませんから。レベルにしたらもう 1だよね。1ですよ。こんなね、可愛らしいね、勇者がね、野に放たれて、薬草を握りしめられてね、握りしめさせられて、テクテクテクテク歩いていくわけですよ。いやー、でもね、人生っていうね、このフィールドですか、いろんな敵がいますからね、いつでもね、戦えるようにしなきゃいけないんだけどもね、やはり傷ついた時とかね、いやー、苦しい時とかね、宿屋に行ったりね、道具屋に行ったりね、武器屋に行ったりしてね、武器屋で新しい武器入るとテンション上がりますよね。同じです。高校生がバイクを買ったね、バイクっていう武器を手に入れた、同じですね。車に乗ったりね、いろんな武器をね、身につけながら、だんだんだんだんこう、人ってのはね、レベルを上げていくわけですね。はい。どこに着地点か分かる、あるか分からない話になってしまったんですが、そうです、そうです。もう4月になるということで、ね、いろんなものが変わってくると。で、私、高校行った時もね、最初は一人ぼっちでスタートですよ。で、その後、まあ、短大ですね、北海道の短大。これね、やっぱりこっちからね、行く人も何人かいたんで、まだ気持ちは楽でした。それよりも何よりもね、やっぱりね、北海道に行くっていうのがね、ワクワクしてね、楽しかったんですよ。北海道ですよ、奥さん。奥さん？奥さーん！ いやね、北海道って私ね、ちっちゃい時にね、一回行ったことあるんです、遊びに。うん。で、その時はね、6月か7月ぐらいだったんだけどね、全然ね、過ごしやすいんですよね、北海道の夏っていうのは。いいんですよ。ねえ。そこがね、間違いだったんですね。北海道の冬を知らない俺がね、北海道で過ごすというのはね、これはね、これ想像を絶するものがあります。まあ今から語っていきますけどもね。で、北海道に、まあ、決まりましたと。で、とりあえず住むとこをね、見つけなきゃいけませんよ。で、いろいろ短大にね、連絡して、どっかいいとこありますかって言ったら、たまたまその新築したというアパートがございましてですね、北海道の滝川市ってとこなんですけども、そこのその建物っていうのがね、新しい試みで3世代交流のアパートにしたいと。はい。5階建てで、1階の部分にはちょっとね、障害者の方々が入居されるような形で、で2階3階だっけ、北海道のマッキーちょっと忘れちゃった、2階3階が学生が住んで、4階5階に高齢の方々が住むという3世代交流のアパートだったんですね。うん。で、建てたばっかりだからね、まず入り口はね、オートロックね、暗証番号入れないと入れないんですよ。すごいでしょ。今からだってもう20年も前ですよ。もう最新だったと思いますね。はい。これでやっぱりこっちから行って一番びっくりしたのは、まず窓はね、どの部屋も全部二重ですね。冬用にもう二重窓、当たり前ですねこれね。で、暖房がね、まあ私が見た感じですけど、ガス暖房が多いですよ。で、ガス暖房って超強力でございまして、超とか言っちゃった、超強力でございまして、何が強力ってね、朝ね、喉がカラッカラになるんですよ、つけっぱなしにして寝ちゃった日には。うん。乾燥するけど、あったかくなるのは早いね。あったかくなるのは早いですね。非常に関東、私今関東ですけど、見かけないですよね、床暖房とかね、いろんな暖房器がありますけど、ガス暖房あんまり見ないな。北海道はだから、それが主流というかね、多かったです。でも灯油買う必要ないからね、楽っちゃ楽ですね。はい。で、北海道のそのね、私3階の、309号室だったっけかな、マッキーな、うん、309号室に住むことになりまして、はい。1階にね、1から10まで部屋がありましてね。で、確かね、やっぱり4っていうのはね、悪い数字だからね、確かなかったと思います。はい。で、9っていうのも悪いんだけど、俺309号室だったんですけどもね。その私の部屋の隣にね、談話室っていうね、そこの住んでる人たちが使っていいよみたいな、憩いの場がありましてですね。まあ、別名そこはね、雀荘になってしまったんでね。別名でもなんでもないわ。雀荘です、雀荘。みんなでね、2階3階はみんな同じ短大生ですから、そこに麻雀持ってきてね、最初はね、俺もやるよ俺もやるよって4人ぐらいが精一杯だったんですけども、そのうちね、もうやるやつが増えちゃって、もう雀卓2つにもう増やしてね、でね、朝から晩までね、学校も行かずにやってるやつもいましたけども、まあそれも楽しい人生の思い出かな。でね、今ね、こっちにね、よく見かけるセイコーマートっていうね、コンビニありますよね。あれ、もともとはね、北海道なんですよ。北海道。で、今の若い人は知らないでしょうけど、昔ね、コンビニでね、お酒とかね、タバコとか売ってなかったんですよ。タバコとかね、売るにはね、別の許可が必要だったんです。お酒も。今でこそね、緩和されてね、どこでも売ってますけども、あとね、さらに大昔のこと言うとね、お塩もね、勝手に売れなかったんですよ。先輩校舎ってのがあって、あ、勉強になるな、 DJ おじいの番組は勉強になるな。塩はね、非常に管理されててですね、勝手に売り買いできなかった時代もあったんですね。いつの頃だか私知りませんけども、それでセイコーマートはそのお酒が売れるコンビニだったんですよ。はい。で、まあ、ギリギリね、24時間始まった頃だったので、夜中の3時ぐらいにね、麻雀やってて、ガラガラガラガラしながら、腹減ったなおいっつって、なんか買い行こうぜって、セイコマ行く、あ、行こう行こうっつって、セイコマに行った時にね、今でも覚えてるのがね、その、びっくりチキンカツ弁当だっけかな、うん、すごいの、580円ぐらいなんだけど、ハンバーグが1個入ってて、でとんかつが丸々1個入ってて、でご飯大盛りのお弁当を3時に食う、そんな何も言えなくて夏。いやー、今無理よ、今絶対無理よそんなの。でも食えたんだよね。その上ね、モサはね、さらにカップラーメンお湯入れて持ってきて食べながらね、また麻雀打つという。で、朝7時になったら解散して寝てね、学校行くやつもいればね、そのまま寝てるやつもいるわけですけども、まあ多かれ少なかれ こういうね、あの経験がある人はいると思いますよ、私も。はい、私だけじゃないはずです。はい。ね。で、まあ、北海道はね、そういうわけで、あの、2年間あっという間に過ぎましてですね、まあ、1年間ちょっと浪人はしたんですけども、東京の方に出てきて、東京ですよ、奥さん、東京。ねえ、こんな田舎者が東京に出てきた日には大変ですよ。まずね、新宿駅かな、出たとこでね、変なキャッチに捕まっちゃってね、おじさんもね、すいません、ちょっといいですか、なんつも、なんだ、はい、なんですかっつったらね、なんかこの映画のチケット10枚綴りで1000円でいいですよとか言ってね、いやよくわかんないから、いやいや勘弁してくださいっつって逃げてきたけどね、やっぱなんつんだろうな、独特のね雰囲気があってね、田舎もんだから余計にね、怖かったですね。で、東京にまあ来て、私小田急線沿線にね、住むことになりまして、最初が小田急線の北見駅ね、準急も止まんないしね、なんか地味な駅な、ごめんなさいね、北見の人ね、地味な駅なんですけども、そこに住んで、まあ、かもなく不可もなくだったな。家賃もそんな、でも結構6万ぐらいしちゃったのかな。そこに住んで、で、1年ぐらいでちょっとね、隣の部屋があんまり怖いんで、夜な夜な怖いんで、引っ越したんですよ。なんかね、隣の部屋からね、一定のリズムでね、なんかドンドンドンドンってなんか叩いてる音が聞こえてきて、いや何やってんだろうなと思う、まあひょっとしたらバンドのねドラムかなんかが練習してるのかなと思ったりもしたんですけど、まあ聞くに聞けずね、そのまま、はい、それも3時4時にやるもんだからね、大家さんに言っても治んないから、まあ、出ちゃいましたよね。はい、その後行ったのがね、祖師ヶ谷大蔵と成城学園のちょうど間ぐらいかな。でね、やっぱりね、成城学園ですよ、奥様、あーた高いんですね、家賃がね、高いの。でもね、確かね7万5000円とか言われたのね。で、学生だしさ、ちょっとそれきついなと思って、でその時の大家さんとこ行ってね、交渉しました。私こういうもんでね、こういうもんですと、でこういうもんなんでこういうことなんですと、でこうなんですけどどうなんですかということで、いろいろ語りかけていったら、大家さんなんか安くしてくれてね、その頃お芝居なんかやって劇団なんか持ってたもんですから、じゃあチケットちょうだいよ、見に行くからつって、じゃあ家賃5万6000ぐらいでいいやとか言われてね、2万円の値引きゲットですよ。いやー嬉しかったな。でそしてね、成城学園にも祖師ヶ谷大蔵にもすごく近くてね、そういや祖師ヶ谷大蔵のね、今は多分高架線になっちゃって上ね通ってるようなんですけども、小田急線が祖師ヶ谷大蔵駅出たところにね、喫茶店があるんですよ。今もあるのかな、名前忘れちゃったけども、その喫茶店がね、私昔漫画読んでた時に、知ってるか知らずか分かりませんが、鶴木独身寮っていう漫画がありまして、でそのうちの背景がどうにもそこに似てんですね。で調べたらね、やっぱその喫茶店で取材して、その絵をそのまま使ったらしいんですね。いや懐かしいですね。鶴木独身寮捨てちゃったかな、あれなかなか面白いですよね。チャラチャラした恋愛もんですけどね。はい、ぜひね、リスナーの皆さん気になったら読んでほしいかな。ああいうのもいいですよ、チャラチャラした恋愛っつうのもね。おじさんね、もうそういうのないからね、なくはないけど、いや気持ちはいつまでもね、若いつもりなんですけどね、そういうことをやってるから、怪我とかしちゃうわけですから、年寄りね、俺はまだ若いんだって、ダメです、私はもう自分分かってますから、私はもう44歳でございます、44歳でございますから、それ以上でもそれ以下でもございませんからね、そういう風に生きていこうと思っておりますね。はいはい、まあ一つ言えることはですね、新しい生活を始めるにあたってはね、なるべくいろんな人にね、いろいろ聞きながらね、やってた方がいいです。知ったかぶりするとね、ろくなことにならないんでね、なるべく困ったことはね、すぐ相談できる人を見つけて、生活していくのがいいんじゃないかと思ったおじいでございました。
ミュージックゼラチャンネルプレゼンツ 4UMDC。
ミュージックゼロチャンネルリスナーの皆様こんにちは、坪松俊明です。ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ 4UMZC。 この番組は日常の中に音楽をということで、リスナーの皆様に向けて、まだ見ぬインディーズミュージシャンの中からあなたにぴったりな一曲をお送りするミュージックゼロチャンネル待望の音楽番組です。毎回一つのテーマを掲げ、そのテーマにぴったりな一曲を私坪松俊明がセレクトさせていただきます。 リスナーの皆様だけではなく、インディーズミュージシャンの皆様にも聞き逃せない内容となっております。 Please by all means listen to the last。 ぜひお聞きください。
DJ おじいのおすすめコーナー、テレッテテレッテ。はい、そういうわけでね、今回も始まりましたよ、おすすめコーナー。今回はね、なんつうんだろう、おすすめコーナーっていうよりもね、私の暇つぶしですちょっと思い立ったことがあるんでね、ちょっとやらせてください。あのね、みんなもね、やったことあると思うんだけどね、音真似あるよね。あの口でその音の真似をするやつね。え、分かりやすく言えば、例えばあのガンダムのビームライフルね、ビームライフルやったことあるでしょ。ちょっと一回やってみるね。あのいろんなパターンあると思うんだけど、まず俺バージョンね。じゃあ、音響さんよろしく。ドゥキシューン、ドゥキシューン、ドゥキシューン、ドゥキシューン。いや、実際聞いてみるとそうでもないね。だいたいガンダムごっこしてビームライフル撃つときってこういう音だと思うんだよな。違うかな。そこのちびっこ、君もそうじゃないか。ドゥキシューンって言わない？言わないか。俺だけか。まあそういうコーナー永遠と続くから、今日はね、勘弁してくださいね。あとね、私がね、ちょっとね、似てんじゃねえかなって自信があるのがね、プロレスラー藤波辰巳が、試合開始後15分ぐらい経ってね、山本さん聞いてます？15分ぐらい経って、敵にね、こう関節技決められて、にっちもさっちもいかない時の呼吸。いきますよ、音響さん、いきますよ。これかなり似てるからねごめんなさい、リスナーの皆さん、ごめんなさい。続いていきますよ、まだまだいきますよ、どんどんいきますからね。あとね、みんな大好きスーパーマリオブラザーズね、ご存知ですよね。これ難しい。俺できるときとできないときあんの。できるときは本当に似てるんだけど、今日ちょっとね、コンディション的にね、花粉のバカタレのせいでね、ちょっとコンディション悪いんで、ちょっと無理かもしんないけど、マリオのね、ジャンプの音ちょっとやってみますね。じゃあよろしく。ごめんなさい、今日あれ、今日調子悪いな。もうちょっと待って、もう一回いいから、もう一回。いや、いきますよ、よろしくね。はい、違うなぁ。ちょっとこれ上手にできる人いねえ。俺ね、すげえ調子いい時はポインポインみたいな感じの音が出るんだけどね、今日出ないなぁ。なんでだろうなぁ。ちょっとできる人募集ね。あとね、これも音真似かどうかわかんないけどね、よくやるのはウルトラマンね。ウルトラマン、着地した時のね、これから戦うぞって時の音やりますからね。はい、聞いてくださいね。ヒャッ、似てるよねだからなんだって言われたらそれまでなんですけども、皆さんもね、ぜひね、日常生活の中で、ね、音真似やってほしいね。コーラの蓋開けた時の音とかね、いや無理無理無理と思わないでチャレンジするべきだよ。絶対自分に合ったものがね、見つかるはずだから。うん、この間ね、ちょっとテレビで見たけど、ね、列車の音をやる芸人さんすごいね。プシューとかなんとかガシャンとかドンとかドンとか全部ね、上手にね、やれる人いてね、俺それ見てね、俺もちょっと頑張ろうかなと思ったの。なんかいろんな音をね、表現できるようになったら面白いんじゃねえかなと思ってやったんだけど、今んとこ思い立ったのそんぐらいなんで、エビさん、この音やってくれよっていうのは、ください、リクエストね。 Windows の立ち上げ音とかね、やりますんでね。いやいやいやいやいやね、ぜひリクエストお待ちしてますよ。ね、雨の音とか雪の音とかさ、何でもいいや、エンジンかける時の音とかさ、多分無理だけどね。はい、そういうわけで今日は DJ OG のおすすめコーナー、音真似のコーナーです。では皆様、最後はあの方でお別れしたいと思います。ふんふんふんふんふんふん、こいこの野郎、
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、所ゆうきです。
坪松俊明です。
膨らむラムトップ、この番組はどんな場面も話を膨らませながら乗り切っていこう、目指せ会心の一撃をテーマに、 頼りになるかっこいい男を目指していくバラエティ番組です。
毎週リスナーの皆様からいただいたメールなどをもとに、ピンチの乗り切り方やチャンスをものにするアドバイスなどをしていきます。いやー、所さん、これ膨らみますかね。
うん、大丈夫だと思う。
マジっすか。ぜひお聞きください。
さあ、今回もくだらないこと満載でお送りしてきました、 DJ おじいのつれづれおじい日記。まあ本当にね、これから4月になるということで、環境の変わる方ね、新しいところに行かなくちゃいけなくて、いろいろとね心配になってる方、不安になってる方、うん、たくさんいらっしゃると思います。ですけどね、やっぱりそのまあレベルを上げるという意味ではないですけども、その新しいところにまだ見ぬ何かがあるというのは、やはりこれは大切なことなんじゃないかな。それをね、それに目指して進んでいく、歩んでいくということはすごく大切なことだと思います。そんな皆さんを私はね、心より応援してますしね、尊敬してます。私もね、負けずにね、いろんなことにチャレンジしながらね、もっともっと人生を楽しくね、いい男になるべくね、頑張っていきたいと思いますですよ。はい。ただね、体には気をつけましょう。私ね、なんか生まれて初めてね、鼻水が止まらないんですよ。はい。涙も止まらない、悲しくもないのに嬉しくもないのにね。そこであれですよ、アレジオンアレジオンアレグラアレジオン、なかなか効きますよね。今 R1 とか飲んでるけどね、ヨーグルトもいいからってね。いや、ちょっと鼻声で今日ね、前ずっとお送りしちゃって、最初に言えばよかったんですけどね、申し訳ないです。花粉のバカバカ、杉花粉のバカというところで、次回ね、また皆さんにお会いするときにはきっと花粉症も治ってることでしょう。ちなみにすき家とね、ココイチのカレーは、私はココイチのカレーの方が美味しいと思いました。はい。そういうわけで、また皆さんお会いしましょう。 DJ おじいのつれづれおじい日記でした。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID はm_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしています。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。